皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りします。この番組では藤沢市生涯学習放送通信講座として、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは深海の未知なる資源と生態系です。地球の表面積の大部分は海で占められ、海の大部分は深海で占められています。しかし私たちにとって深海は未知の世界と言ってよいほど情報が限られた場所です。本講義を通して皆さんを未知なる世界の入り口にご案内いたします。講師は神戸大学海洋艇探査センター特命教授の福島智彦さんです。今週は第3回深海底鉱物資源とは何かをお送りします。
本日は第3回目の講義です。第2回目は資源とは何かをサブテーマにして、鉱物資源に関する4つの条件を述べました。4つの条件とは、濃密に存在すること、大量に存在すること、いい場所に存在すること、そして需要が継続することと説明しました。それらはいずれも経済を念頭に置いた開発条件、これを言い換えたものであるということも説明しました。そして最初に、資源とは自然からの贈り物と述べたのですが、最後には資源とは経済性のある自然からの贈り物と言い直すことにしました。このように資源と経済は切っても切れない関係にあることから、関連情報として埋蔵量についても解説しました。埋蔵量とは、漢字を見ると地中に埋まっている鉱物の量を指すと誤解しやすいのですが、正しくは地中にある鉱物の中で現在の技術で、かつ経済的に見合うコストで掘り出すことができる資源の量のことを指すと説明しました。つまり埋蔵量は固定された数字ではなく、技術が向上すれば、また新しい鉱床が見つかれば、あるいは経済状況が変われば、その都度変化していくものであるということも付け加えました。ですから埋蔵量は掘れば掘るだけ減る一方、増えることなどない、これは誤解です。思い出していただけたでしょうか。さて、前々回と前回を通じて今おさらいしたような基本的な説明をしましたので、今回からいよいよ深海底鉱物資源の具体的な紹介に入りたいと思います。最初にマンガン段階という鉱物を説明します。マンガン段階は深海の底に眠る黒くて丸い鉱石のことを指します。時には段階と呼ばれることもあれば、多金属段階と呼ばれることもあります。また英語読みでノジュールという人もいます。しかしどれも意味は同じです。今深海の底に眠るといった比喩的な表現を用いましたが、正確には深海平原の堆積物に半分埋まった状態で存在しています。ところで今深海平原と言いましたが、覚えているでしょうか。第1回の時に説明しました。海底は 陸から沖に向かって遠浅の大陸棚があって、その先に大陸棚斜面が続き、さらにその先がコンチネンタルライズで、もっと先に深海平原があるでしたね。だいたい水深は4000から6000メートルぐらいです。この深海平原は比較的平らな海底が広がっている場所です。その海底にマンガン段階が分布しているのです。なお注意していただきたいのは、深海平原は海洋全体で見れば平らな海底が広がっている場所と言っていいのですが、詳細に見ればその中には少なからず凹凸があります。例えば藤沢市も日本全体で見れば関東平野の一部であって平らな場所として一括りにされていますが、実際は藤沢本町から全行に北上すれば相模原大地につながる御園の坂などがあって、決して平坦とは言えません。それと同じようなイメージです。話は脱線しましたが、次はマンガン段階の形状について話します。マンガン段階はジャガイモのようと形容されることがあります。確かに多くのマンガン段階はジャガイモぐらいの大きさで、表面に凹凸があります。しかし大きさには幅があって、小さいものはビー玉ぐらい、大きなものではソフトボールぐらいです。ですから個人的にはジャガイモという比喩がフィットしないのですが、ジャガイモにも大小がありますので、それはそれで良いのかもしれません。なお小さいものを探すと数ミリぐらいのものまであるのですが、ただしそれらはマイクロノジュールという別の呼び方をしています。このように大きさに大小があるのは、マンガン段階が少しずつ大きくなっているからです。マンガン段階はサメの歯、クジラの耳石、あるいは岩石などを核にして100万年かけて数ミリ程度大きくなります。気が遠くなるような遅さですね。ここでマンガン段階がなぜ深海に存在するのかについて触れておきます。マンガン段階が少しずつ大きくなるのは、周囲にある海水あるいは堆積物中の間隙水に含まれる金属が酸素と反応して沈殿固定されているからです。したがって大きくなるには酸素が必要です。逆に表層からたくさんの堆積物が降り積もるような場所では、酸素の供給が遮断されてしまいます。その反対のあまり降り積もらない場所といえば深海なのです。表層域の生産と深海の環境については第5回で説明しますので、ここではマンガン段階が深海にあるのはそれなりの理由があると理解しておいてください。マンガン段階に含まれる金属ですが、マンガン段階というだけあってマンガンが 20-30% くらい含まれています。しかしそれだけではありません。場所にもよるのですが、マンガンと同じぐらい鉄が含まれています。ちなみにですが、鉱石に含まれる金属の量を品位と呼びます。以後品位という呼び方をします。今マンガン段階はマンガンや鉄を主成分とすると申しましたが、開発のターゲットにされているのは銅、ニッケル、コバルトなどです。これらの品位はマンガンや鉄と比較するととても低く、銅やニッケルが約 1%、 コバルトが 0.3% ぐらいです。もちろんこれも場所ごとに違いはあります。随分少ないなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、現在稼働中の陸上鉱山と比べれば銅とむしろ高品位と言えます。また銅、ニッケル、コバルト以外にも最近注目のレアアースも 1000ppm ぐらい含 まれていることが分かってきました。 PPM とは割合を表す単位です。パーセントが100分の1を示すのに対し、 PPM は100万分の1を表します。次はコバルトリッチクラストについて説明します。コバルトリッチクラストは海山の斜面などにへばりついている黒い鉱物のことを指します。クラストと呼ばれることもあれば、マンガンクラスト、コバルトリッチ鉄マンガンクラストと呼ばれることもあります。厳密に言うと、マンガンクラストの中で特にコバルトの品位が高いものをコバルトリッチクラストと呼んでいたのですが、ほぼ同義だと思って構いません。コバルトリッチクラストは水深1000メートルから2500メートルの海山の斜面を覆うように分布しています。先ほどへばりついていると表現しましたが、さながら道路の上をアスファルトが覆っているようなイメージです。今海山という言葉を使いましたが、これも第1回の時に説明しましたね。海底から隆起している1000メートル以上の高まりのことを言います。伊豆大島もハワイ諸島も海山の頂上が海の上に出てきた島であることも説明しました。もちろん大部分の海山は山頂が海面より下にあります。形については先ほど申し上げましたように、海山斜面にある岩石などの表面を覆うように存在するので、一定の形はありません。覆いかぶさっている厚さは10センチぐらいです。数ミリ程度の場合もありますが、薄すぎると効率的に採掘できないので資源とは言えません。第2回でお話した資源の条件を思い出してください。コバルトリッチクラストの成因はマンガン段階とよく似ています。直上にある海水に含まれる金属が酸素と反応して沈殿固定されます。マンガン段階が直上の海水に含まれる金属と堆積物中の間隙水に含まれる金属に由来するのに対し、コバルトリッチクラストは直上の海水に含まれる金属のみに由来します。コバルトリッチクラストが厚みを増しているその速度は100万年に1ミリぐらいです。これも気の遠くなる遅さです。コバルトリッチクラストが厚くなるためにはマンガン段階同様に酸素が必要ですから、堆積物などの沈降により海水と遮断されないことが条件になります。海山の斜面は堆積物が積もりにくい場所の一つです。だからそこに分布するということです。コバルトリッチクラストに含まれる金属ですが、マンガン段階とよく似ています。場所にもよりますが、テストマンガンがそれぞれ 20-30% を含まれます。銅もニッケルも含まれますが、マンガン段階と比べると品位が低いです。だいたい 1% に満たないです。その代わりコバルトが比較的多く、コバルトリッチという名前の由来でもあり、マンガン段階の 2-3倍のコバルト品位です。他にも白金、すなわちプラチナのことなんですが含まれています。次に熱水鉱床について説明します。海底熱水鉱床とは、マンガン段階やコバルトリッチクラストとは少しタイプの異なる金属鉱床です。海底熱水鉱床は次の順序で形成されます。まず岩の隙間などを通して海底の中に海水が浸透します。その海水がマグマによって温められます。温められた海水は地殻から様々な金属を溶かし込みます。同時に温められて比重が軽くなった海水は再び海底から海中に吹き出します。しかし海中に吹き出た熱水は周囲の海水によって急激に冷やされるため、 溶かし込んでいた金属が析出し、それが沈殿します。沈殿したケイ素や金属は熱水噴出口の周辺に積み重なっていきます。高いものでは30メートルぐらいに積み重なることもあります。これがまるで煙突のように見えるのでチムニーと呼んでいます。しかしチムニーには寿命があります。と言いますのも、石質した鉱物がチムニーの内側を塞ぐように沈殿するため、やがて目詰まりを起こしてしまうからです。目詰まりを起こしたチムニーは当然ながら熱水噴出がストップします。これに要する時間は熱水の噴出量によって異なるのですが、10年から100年程度と言われています。こうして一定量の金属が沈殿した状態を海底熱水鉱床と言います。このような形成プロセスなので、海底熱水鉱床の存在するところは水深500から3000メートルぐらいの火山活動が活発なところです。日本でも沖縄海域や伊豆小笠原海域で発見されています。海底熱水鉱床は銅、鉛、亜鉛、金、銀などを含みます。品位は場所によって大きく変動しますので、沖縄海域での調査例で言いますと、亜鉛が10から30% 以上、鉛が5から20% 以上、銅では1から5% 程度、金の場合は1から60 ppm、銀は数百 ppm、いずれにしてもとても高い品位と言われています。最後に最近話題のレアアースデーについて説明します。レアアースデーとは、深海平原に堆積していて、レアアースを高濃度に含む泥のことです。そしてレアアースとは、日本語では輝土類と呼ばれていますが、周期律表にある17元素の総称であり、金だとか鉛だとかのように特定の一つの物質を指すための言葉ではありません。17元素の中で代表的なものは、ネオジム、ジスプロシウム、セリウム、サマリウム、イットリウム、テルビウムなどがあります。これらは様々な鉱石の中に薄く広く分散して含まれていることが多く、特定の元素だけを分離抽出するのが非常に難しいとされています。生成されたレアアースはごく少量を加えるだけで製品の性能を大きく向上させるので、ハイテク産業のビタミン剤とも言われています。近年、南鳥島周辺の排他的経済水域内にある水深4000から6000メートルの堆積物中に数千 ppm 以上のレアアースが含まれていることが分かり、資源の新たな供給源として注目されています。しかし現状ではレアアースの濃集帯の分布状況がまだ不明瞭であり、4000メートルを超える深海底からの最低溶泥技術が未確立であること、開発時に環境影響の及ぶ範囲が不明であることなど、多くの課題が残っております。これらの課題が克服されることが待ち望まれているのが現状です。本日は深海底の4つの鉱物資源について説明しました。マンガン段階、コバルトリッチクラスト、海底熱水鉱床、そしてレアアースデーでした。いずれもまだ商業開発が始まっておらず、将来の資源と期待が寄せられている状態です。その意味で正確に言えば、まだ資源と呼ぶことはできないのですが、本講義では便宜のため資源と呼んでいます。あらかじめご了承ください。次回はこれらの資源がいつ見つかったのか、開発に向けてどのような取り組みがあったのかなど、歴史的背景をお話しします。
藤沢市生涯学習放送通信講座、深海の未知なる資源と生態系、全8回シリーズをお送りしています。今週は第3回、深海底鉱物資源とは何かをお送りしました。次回は第4回、深海底鉱物資源の開発と歴史を振り返るをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、深海の未知なる資源と生態系をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は8月1日土曜日午後2時から4時まで、場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室、定員は20名、応募締め切りは7月14日火曜日必着、お申し込み多数の場合は抽選となります。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号0466-503561までお問い合わせください。ここで生涯学習総務課のご紹介です。生涯学習総務課では、藤沢市の生涯学習の基本理念である多様な学びと学び合いから、地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。生涯学習事業の放送通信講座では、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動講座では地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイルづくりを支援しています。その他にも、市内の生涯学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、生涯学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号0466-503561生涯学習総務課までお問い合わせください。藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りしました。